みんな集まれハッピーボンバー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分はトッシーの部屋です。トッシーの部屋では生き生きとお仕事をされている方の普段見れない姿や大切にしていることなどをお伺いすることで、人として経営者として生き方のヒントを見つけていただける番組となっております。私トッシーが長堀橋にあるレディクロ大阪ステーションよりお送りします。ハッピーボンバー。はい、改めましてこんばんは。もう10月はね、もう秋ですから、もう実りの秋、もう私にとっては一番危険な季節です。まあ、美味しいものがねたくさんある中で、やっぱり秋の食材、果物美味しいなと思うし、そうやな、新米美味しいなと思うんですけど、お酒のねあてってことになってくると、意外と固形物というよりは私汁物、ワン物っていうのがすごく好きで、少しお汁をいただきながら、で少しお酒をちびちび飲んでみたいな繰り返しが結構好きなんですけどね。その中でね、基本我が家では、いりこ、昆布、かつお節とあるんですけども、いりこにはいりこのこだわりが、昆布には昆布のこだわりが、特に最近こだわっている昆布なんかで言うと、富山県なんですけどね、煮昆布って言って、昆布の中でも煮るとねすごく柔らかくなって、出汁を取るだけではなくって、昆布そのまま昆布ごといただけるっていうのが結構好きやったりとかはします。でカツオってイメージの中で言うとね、その昔ある出汁のメーカーさんがね CM でこうカーカーカーって削ってるあの感じがすごくいいなと思うけど、実際私は削ったことがないまま、なかなか美味しいカツオ高いな、食べられへんななんてあるので、逆に言うとちょっとね料理屋さん、和食のお店とか行った時に、そのお出汁のね風味なんかをこうちょっとこういい香りがするなんていうのに惹かれて、逆にお酒を飲みに行くこともあるかなっていうふうに思っております。ちょっとね制限はしてるんですよ、ダイエットしないといけないので。でその中で今日この私のこの10月の特に今の私にすごくぴったりなゲストさんを本日はお呼びしております。はい、ご紹介します。浜屋かつお節株式会社代表取締役社長の木村忠さんにお越しいただいております。木村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。こんばんは。
あ、ちょっと緊張した初めね、めっちゃ私噛みますよって、大事なとこ噛みますよって言ってたんですけど、
ちゃんと噛みありますもんね素晴らしい
浜屋とか言いながらね、
素晴らしいですね。
はい、もうご紹介の通り、かつお節屋さんだとは皆さんご想像いただけるかと思うんですけど、木村さんの方から、はい、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
浜屋かつお節の木村と申します。
はい、
当社はですね、大阪の鶴橋というところですね。鶴橋というと焼肉とかキムチとかコリアンタウンが最近有名やと思うんですけれども、鶴橋には昔から市場というのがあってですね、鮮魚とか、青物とか果物とかいろんなものを売ってる中での鰹節屋さんも実はですね今も 5,6 軒まだあるんですね。そのうちの1軒として、大阪の鶴橋で、鰹節屋さんをずっと営んで75年、私は3代目ということになります。
やっぱり慣れてらっしゃいますね。
何がですか？
お話に。
お話が、
はい、まあ、声もいいですけどね
ありがとうございます。
イメージね、本当に今お伝えいただいたように、はいはい、鶴橋って多分皆さん思うように、コリアンタウン、市場はあるけど売ってるものも、その韓国料理に関係したものが多いのかななんていうふうに思うんですけど、確かに言われてみれば、 通るたんびに香りが違う、匂いが違う、あの鰹節もあったような気がします、
うんうん、そうなんですよ。昔は10軒ほどあったって言われてますけど、今はね、5軒ぐらいになっちゃってますけど、まあ、そういう感じです。飲食店さんに、買いに来ていただいてみたいなところが多いですね。
なるほどな。その中で、あの浜屋さん、
はい、
はい、あのどういう形でいつぐらいに、ね、どこが発端で鰹節屋さんになったのか。
そうですね、はい、先ほど申し上げたんですけど、僕も3代目ということなので、うん、僕おじいちゃんの代から、始めました、僕の祖父はですね、京都の亀岡というところで、醤油屋さんをやってたらしいですね。醤油蔵の、三男坊として生まれたので、長男以外はもう昔はでっち奉公に行けということで、そのでっち奉公行った先が、今でいうウツボ公園ですね。ウツボ、あそこにザコバというものがあったんですね。ザコバというのはそういう塩化物という、いわゆる先ほど出てきた昆布とかジャコとか、鰹節とか、そういう、こう乾物を売っている、そういうのを扱っているのがザコバと言われたんですよ。そこに、今でいう中学生ぐらいの時に、亀岡から出ていったと、出されたと、でそこで修行して、で、まあ、戦争行って帰ってきて鶴橋で、仕事をし始めたと、自分の会社を立ち上げたというのが浜屋鰹節という。
あ、そうか、いろんな乾物が集まっているのがザコバっていうんですね。
そうなんですよ。
へえ、
ね、あのザコバさん、ね、話し方のザコバさん、昔いらっしゃってましたよね、
うん、
そのザコバっていうのはそういう、こう場所のことをザコバ、まあ、市場ということなんですけどね。
乾物の市場みたいな感じですか。
ですです。あの小さい魚のことをザコっていうじゃない
ですか。はい、
そのザコバです。ザコが集まってるバー場所。
なるほどな、はい、そうなんですね、でじゃあ屋号自体はもともとザコバからではないんですよね。
そうなんです、おじいちゃんがその、まあ、修行したところが浜勝という、ところだったんですね、その浜勝の浜と、三屋さん、3番目の三に、弥生三月の屋、この浜屋の屋で、浜屋という字にしたということを聞きましたね。
三代目さんなんですが、あのもうすぐ家業を継いでいくっていうことに抵抗とか、何か違和感とか、
まあ、ありま、まあ、なかったことはないですね、それはね。
じゃあ、はい、木村さんはね、家業にこう入るまでにどこか何か経験とかされてらっしゃったりとかあるんですか。
そうですよ、僕は、かつお節をやる前はですね、実は不動産屋さんで営業をやってました。大学を卒業させてもらって、1個目に就職したのは不動産屋さんの営業をやってましたね。
じゃあの不動産の営業をやっている木村少年は、その家業のかつお節屋さんのことをどういう感じで、どんなお店やなとかいう感じで見てました。
なるほど。2代目がですね、母親なんですよ。で、母をずっと見てたので、母を助けたいという感じですね。女性経営者で、今でこそ女性経営者は多くなりましたけど、今から30年40年ぐらい、30年ぐらい前の時って女性経営者が少なかったので、その中で、市場というところで商売をしてたので、なんかこうお手伝いというか、あのおかんを助けたいなっていうのはありましたね。
じゃあ何をやったら助けられるかなとか、いろいろそのよそで、不動産業してる時とかもずっとやっぱ考えてました。こうしたらいいのになとか、いろんな思いは、
いろんな思いはありましたけど、でもやってみるのとね、全然思ってるのは全然違うので、やってみて、その都度こういろいろ考えながら今まで歩んできたみたいな感じですね。
じゃあの不動産業から鰹節屋に入るまで何年ぐらいかかりました。
2年3年ぐらいですかね。それぐらいで、なんかもう鰹節の会社に入って、もう長いですね。20年ぐらいになるんじゃないですか。
そうか、なるほどな。多分ね、本当にいろんなことされてらっしゃるなって活動ねお聞きしてたんですけど、あのそうやな、鰹節屋さんとしてどういうことを一番大事に思って、あのなんかね、シンプルにただ商品じゃないと思うんですよね、なんか鰹節を通して、みんなに食べてもらいたいな、美味しいよっていうのは多分当然あると思います、これ美味しいから、こんな使ってくれたらいいなとか、そういう思いもあると思うんですけど、それだけじゃなくって、そこにやっぱ乗せる思いみたいなとかあるじゃないですか、どういう風なところをやっぱりなんかね、ホームページすごくこう見てるとね、経営理念だったりとかね、ちょっとなんか ちょこちょこっと写真が写ってたりとかするところに必ずいろんな思いが書いてあるから、なんかそれ見てるとね、うん、なんかあ、ただシンプルにカツオが売れればいいやとか、うん、みんなに届けばいいなってことだけじゃなくって、うん、カツオ自体は販売してるけど、うん、そこに実はいろんな思いがあるから、うん、きっとそこを今日聞いてみたいななんて。
なるほど、ありがとうございます、はい。かつお節の今の市場を支えているのはですね、うん、50代60代70代の方って言われてるんです。
え、高齢です。比較的
20代30代をでかつお節って知って、まあ、知ってはいるんですよ、使ってないですよねってことなんですよね、はい。で、出汁と取るっていうのはそもそもかつお節で出汁を取るとか、先ほどじゃことか、昆布とか言っていただきましたけど、かつお節で出汁取ることなんてほとんどの人は知らないです。もうどんどん20代30代生まれた時から、まあ、いわゆる簡易的な出汁があるので。
あ、そうか、さっさってやつありますもんね。
そうなんですよ、ネイティブ世代じゃないですか。ネイティブはそっちじゃないですか、
はいはいはい。
だからかつお節がどんだけいいって言われても、あ、まあ聞いたことありますねみたいなことをこう、講座とかをしてると体験してきた時にですね、これやばいなと。
あ、
かつお節せっかくこんだけいいものやのに、うん、その次の世代に、継がしていけれない、うん、これはあの家業を継ぐとかじゃなくて、うん、このせっかくいい文化があるのにこのいい食材を次の世代って知らないまま終わってしまうなっていうのを、うん、ある時に感じたんですね、
うん、
だから、
うん、
かつお節をもっと啓蒙していかなあかんと思って、うんうんうん、今後は団体でやるべきなんですけど、うん、僕異端児なので、まあ、一人でやりだそうみたいな感じでは
い、はい、
でかつおの鉢巻きを締めて武士の格好をしてっていうパフォーマンスとかもしながら、うん、講演活動をずっと始めていったっていうのが30歳ぐらいの時ですね。
へ、今から
15、6年ぐらい前ですね。
へ、何年間ぐらいやりはったんですか。
そう、まあ、今も別に、ご依頼あれば行くんですけど、
はいはい、
10年ぐらいでですね、大体1000回ぐらいさせてもらって、
すごい数。
そうなんですよ、高校の授業でも採用していただいてですね。
高校の授業でも。
そうなんです、先生って言われて行ってた頃もあるんですね。で、そこの家庭科でその、まあ、出汁を取ったりとか、
はいはい、
活動の文化の話とか、まあ、食育の話、うんうんうん、健康学の話、
うんうん、
だからご飯食べるの大切なんですよっていうところからもう話したりとか、まあ、そういうことをずっとやってきたんですね。なんかただのかつお節、先ほど言っていただいたみたいにかつお節が売れたらいいというよりも
ですよね、
もっとなんかもっと引いてみたときに、
うん、
日本一番は日本素晴らしいやんかやし、みんなもっと面白いやんかって、いろんなことあるやんかって、でもその元にあるのは健康やし、健康をなくしたらあかんよねっていうのは、
うん、
食とかっていうところに全部つながってきますよねっていうようなお話。
なるほどな、いや多分ね、たまたまうちなんかは、
はい、
まあ、主人のお母さんなんかは管理栄養士やったりとか、
うん、
でうち実家が、食堂とかをやってたりとかしてたので、うん、比較的出汁を取る家やったんですよね、うん、でその香りがすごく好きで、うん、あ、なんかもうじきご飯できんのかなとかっていうのが、うん、で自分がいざ食卓キッチンにこう立つようになった時にね、手間やなとか、うん、やっぱり出汁取っても捨てなあかんじゃないですか。
そう
その捨てるのがすごくもったいなくって、うん、本当は1番出汁がいい2番出汁がいいとかって言うけど、うん、結構ね長く煮るタイプ、
うん、
やったりとかするんですね、うんうんうん、でもそもそもね親が作ってなかったりとかしたら、
うん、知らないんですよ
ねえ、
はい、だかつお節の香りで朝目覚めて朝ごはんがあってみたいなんて、うん、もう遠い過去の話みたいな感じになって、うんうん、なかなかその出汁の匂いはいい匂いはあるんですけど、
うん、
なかなかその出汁取り方もよくわからへんしみたいな、
うんうんうんうん、
かつお節はお好み焼きの上にかけるぐらいですよねぐらいな感じなんですよね。
あ、確かに、
うん、それじゃあかつお節屋さんは成立しないです
確かにね。でお好み焼きの上にかかってるかつお節で、完成はするけど、
うんうん、
じゃあカツオ本来の味を味わってるかっていうと、うん、やっぱりソースと混じるのでわからないですもんね。
ですよね、まあ、それはそれで美味しいね、うん、大阪の
料理としてはね、
あるんですけど、
うんうん、
はい、でも出汁を取るっていうこととかっていうのはどんどんどんどん少なくなっていってみたいなところがあったんですね。
そうか、はい、確かに自分の親世代とかやったらお漬物にしても、
うんうんうん、
なんやろ、なんか
そうそう、何でもかけてた
でしょ、何でもかつお節を花がつおね、ちっちゃい小分けの袋も含めて、うんうん、でもカツオかけてたようなイメージがあるけど、
うんうん、
最近カツオ節をかけてる人を見ることはない、
ね、
お店でも見ない。
そうなんですよ。
ごまは見るけど、かつお節は
なかなかね、なくなってきてるじゃないですか。
はいはい。
そうそう、だからそういう、まあ、せっかくいい食材で本当にその、栄養学で言ったらタンパク質の塊なんで、タンパク質は皆さん取った方がいいんですよね、絶対。
だってかつお節のかつおって、この削られてる細いやつじゃなくて、かつおっていう魚ですからね。
そうですよ。かつおっていう魚
なんです。魚なんですよね、
はい、
なんかあの魚見るとこれは魚やと思うけど、うん、もう加工されてしまうと、うん、されればされるほどこれの元がわからないから、うん、イメージできない人は多いかも。
そうです、まさにそれで、まあ、小学校とかでも講座をした時とか、うん、もこれ何ですかって言っても、もう木片ですよ、木片。わかんない、うん。これ世界一硬い食品でねとかっていう話からいろいろお話をしたりとかしてたんですけどね、うん、
あの生のカツオを、うん、あのちょっと私せっかくなので聞きたいんですけど、生のカツオを、うん、乾燥させて、うん、ひもじさせて削りながら作っていくって感じですか、カツオ節っていうのは。
カツオ節はそもそもですね、まあ、先ほど言っていただいたみたいに、カツオという魚、回遊魚なんですけどね、
はいはい、
でこの魚を、切り分けて、そして茹でて、うん、そして燻製みたいな感じですね、
うんうん、
で1ヶ月ぐらいの燻製期間で中の水分をずっと抜いていってみたいなんで、はい、それが節というものです、カツオ節の節、はい、でそれを削ったものがカツオ節ということですね。花カツオとかって言われますね。
へー、はい、なんかあの今ちょっとお聞きしてるだけでもめっちゃ私勉強してるような、楽しく勉強してるような、
いやありがとうございます、
気がします。
このまま僕2時間ぐらい喋れますから。
本当ですね。あの、まあ、食育もね、はいはい、食育アドバイザーっていうんですか。
そうですね、ね、食育アドバイザーもあの持ってるので、食育の話とかをし始めると本当にもう話は尽きないですね。
なるほど、
はい、
じゃあのこんな木村さんが、うんうん、まあ、あのいろいろメディアとかでも取り上げられてはいてると思うんですけど、
はいはい、
あのまあ、ちょっと最後にね、うん、あの NHK の鉄板っていうドラマね、うんうん、朝の連続ドラマとかでもモデルやったんですよね、
はい、そうなんですよ。あの、まあ、それもほんまにひょんなことからだったんですけれども、はい、10年前にあったその NHK の朝は鉄板というドラマの中で、うんうんうん、まあ、本当にドラマ化していただいたみたいな感じですね、うんうん、
は
い、
それはその食育活動をこうしている講演活動をしている中で見つけてもらったみたいな。
そうですね、ずっとプレスリリースという形でその報道の方とかにもいろいろ投げてたので、うん、
はい、
まあ、そういうところの影響で、うん、プロデューサーの人が来られてみたいなことで、そこの登場人物の社長さんも食育活動をしているという、武士の格好してっていうのもそのまま僕 の, その、まあ、
はいはい、
コピペでやっていただいたみたいな感じですね。
なるほど、
はい、
やっぱり何か物を販売っていうことじゃなくて、本当に思いを乗せてっていうところにはやっぱり人は反応するのかななんて思うんですが、じゃあ後半の方でね、
はい、
そんなの木村さんが今、うん、それのさらに進化バージョンでどんな活動されてるかなんていうのをお聞きできたらなと思います。
ぜひ。
ハッピーボンバー、ボンバー。はい、では改めてなんですが、あの本当にこの鰹節の良さとか、
はい、
うん、食育とか食べるということに関して伝えていきたい思いがいっぱいだとは思うんですが、
はい、
あのその中で進化してさらにそのただ伝えるとか、うん、体験してもらうとか、うん、触れるとかっていうことだけじゃなくて、今どんなことまでされてらっしゃるのか。
そうなんですよ、はい、あのちょっと鰹節に関してですね、僕ちょっとマニアックになりすぎてですね、うん本当に多分日本中で多分一番鰹節に対してこう、まあ、熱い思いを持って発信はしていってるんですけれども、
はい、
今から2年ぐらい前にですね、
うん、
あ、ま、その10年間ずっとその食育の活動、
うんうんうんうん、
あの講演家をしてた中でですね、鰹節ってうまみとよく言われるんですね、
はい、
で昆布のうまみのグルタミン酸とか、うん、鰹節のイノシン酸とかって、これ2つ足せば相乗効果で1足す1は2じゃなくて8になるんですよみたいな話とかあるんです。だから昆布と鰹で一緒に出汁を取ってくださいねみたいなことなんですね、
はい
はい、でこういうようなうまみの話とかっていうのも、うん、あるんですけれども、うん、実はこの鰹節って、食品の中で一番複雑な香りと言われているんです。 で未だに、分析できないぐらいの、もので構成されていると言われているんですね。
カツオですよね。
はい、カツオの香りってめちゃめちゃ強いので、
はい、
比較的にどう、いいんですけど、タバコの香りも強いんですよ、
カ
ツオの香りって。
え、
だタバコの煙をカツオ節に吹きかけてもこっちはタバコの匂い残らないんです、カツオ節の方には。
すご
っていうぐらい香りがめちゃめちゃ強くて複雑な食材なんですね。
うん、
でこのカツオ節の香りがあるので、和食文化っていうのは薄味で美味しいと。海外のいろんな料理、美味しい料理もあるんですけども、どうしても油とか糖とか、塩分とかっていうのがいっぱい入ってて、でそれで、その時は美味しいけど、でもじゃあ体に対して、それずっと取り続けて大丈夫ですかというと、なかなかヘビーやなみたいな。
うん、確かに、
ね、中華料理とかも冷めたらなかなか食べれなかったりするじゃないですか。
はい、あったかいから食べれたりする、
ね。それはそれで食文化としてはいいんですけど、和食って、おひたしがあるように、だしも冷めても美味しいですよね。
あの冷めてからの方が味が染み込んでて、なんか美味しいなっていうものも多い。
そうなんですよ、大阪弁で旬でるというね、要は大根に味旬でるなみたいなことがあるじゃないですか。でああいうのっていうのも結局冷めても美味しい、熱くても美味しいっていうのがあるので、お重の文化とかお弁当の文化に実は日本はつながっていくっていうお話もあるんですけど、話をちょっと元に戻しますと、かつお節の香りっていうのは、その複雑、そして人間の五感の中で、この鼻、嗅覚に関しては数値化されてないんですよね。ペッパー君には鼻がなかったんですね。視覚、目は、視力、ね、
はい、
あの数値化されてます、
はい、
聴覚も全部、数値化されてます、触覚も、あの数値化されてます。でも嗅覚というのは数値化唯一されていないと。でこの五感の中で一番、遅れてる、分析が遅れてるのが実は嗅覚細胞と言われてたんですね。でそれを2001年で、ノーベル賞を取った、海外の人がいるんですけども、その時にやっと分かったっていう、こう、嗅覚の仕組みっていうのが分かったんです、
ね、嗅覚の仕組み、はいはい、
もうこの話し始めると本当に5時間ぐらいかかるんですよ、簡単に言うとですね、それが分かったので数値化できますと。それが大阪大学のベンチャーの企業が、もうそれを事業としてやってますということだったんで、その人に会わせていただいて、鰹節の香り、この香りにすごい力があるからと言って、その方にお願いしますという、分析をしてくださいという依頼をしたというようなところから、去年、2年前ですね、そうやって、ストーリーが始まっていくということなんですけどね。
はい、確かにもう香り、こう匂いを嗅いだ瞬間にって、寝てても香りで目が覚めるっていうぐらい、嗅覚ってね、なんか幸せなこう気持ちになんか吸い寄せられるっていうのはありますよね。
そうです、実はその脳の記憶のところと嗅覚っていうのはものすごい近い位置にあるので、何かその懐かしい匂いを嗅いだときに、その時の記憶全部戻ってくるって言われるんですね。昔の好き合った人の香りを嗅いだら、あって思うじゃないですかみたいな、そういうのが、実はずっとあるんですよっていう。でも、そういうのが、鰹節の分析を僕はしたかったんですね。
へ、
力があるということで、
はい。
で、簡単な話、鼻をつまんだら味がしないですよね。その逆っていうのは、香りが強ければ味がするように感じるということですね。ってことは、濃い味付けをしなくても薄味で美味しく食べれるじゃないですか。だから和食文化っていうのは薄味で美味しく食べれますよっていうので、全世界中の、世界文化遺産になっていったっていうことなんですよね。はい、
なるほどな。なんかすごい辛い食べ物、逆説で言うとね、逆のことで言うと、すっごい辛くて食べられへんなと思うときに、飲み込むときに鼻つまんで飲み込むと飲み込めたりとかするから、すごい鼻の役目って大きいですよね。
そうなんですよ。私たちの味覚っていうのは10個のセンサーしかなくて、鼻は400個のセンサーがあるって言われてるんですね。だから完全に鼻優位なんですよ。
はい、
で日本人は特にそうなんですけど、味覚が優れてるっていうよりも、実は嗅覚が優れてるって言われてるんですね。
だから人に対してもそうや、鼻が効くって言いますもんね。
そうでしょ、
はいはい、
飲み込んだ時とかのその後の匂いとかっていうので味わったりとかしてる、これは まさに出汁の匂いとかはそういうことなんですよね。
お酒もそうですよ、初めに、香る、立った香りを嗅ぐ、で含んだ時の香り、最後残った香りっていうので、 香りで味わいを表現していくっていうのがすごくあると思います。
そうなんですよ。でも香りっていうのは数値化されてないから、利き酒師さんとかその当事さんだってどこで発酵を止めるのかっていうのは全部その人
の感覚ですもんね。
感覚じゃないですか、
はいはい、
でもそれを、数値化できるってことはそういうのも全部、管理できるようになってくる、同じようなお酒が作れるようになってくるとか、まあ、そういうことが言われるんですね。
すごいな。カツオの研究をしていったら嗅覚の数値化までいった。
そうなんです。
すごい大変なことじゃないですか。
すごい大変でした。そしてお金もすごいいっぱいかかりまして大変なんですみたいな。
いいですか。ちなみにこういう研、はい、まあ、研究費ってむちゃくちゃかかるんじゃないですか。イメージで言うと
めちゃめちゃかかります。1億かかりました。1億簡単に簡単に言ってますけど1億というのはすごいお金なんですよね。
いや、あのね、うん、1億すごいお金、私もわかります。1億稼ぎたいなと思うんで
ねえ、はい、1億すごいお金なんですよ。
だからもうこれは儲けとかのレベルじゃないですよね。
そうなんです。
もう本当にこれを鰹節屋としてもっともっと研究したいっていう思いの方が、
まあ、まあそうですね、まあ、まあ一方では経営者でもあるので当然それをビジネス、はい、あの社会実装してビジネスモデル化していくっていうのが僕の役目なので、はいはい、それもやっていくんですけれども、
うん、
まあ、結果何が言いたいかというとその今の生活習慣病っていうのがあるので、はい、この生活習慣病を予防できるっていうのが実は僕この香りによる力っていうのはすごいなと思ってるんです。もともとのその和食の持ってる力っていうのは、
はい、
素材の味を上げる、
はい、
それが鰹節の実は役目なんですね。で英語でこれエンハンスっていうんですね、
はい、
エンハンスなんですけど、はい、その素材の力を上げる、だから、薄味でも美味しく食べれる、
うんうんうん、
病院食とかでも介護食とかでも美味しないって言われてるのが嗅覚で美味しく感じるとか、
あ、
そういうことになってくるとどんどんどんどん多分ビジネスは広がっていくし面白い可能性がいっぱいあるなと思ってるんですね。
確かに、はい、病、ね、生活習慣病って本当にそうですもんね。
そうなんですよ。だから味で、どうしても食べるというよりも実は匂いで食べるっていうことの文化っていうのはこんなんすぐには当然あの浸透はしていかないですけども、
はい、
でもそういうことができたら例えば日本酒とかでも、桜の香りを入れて飲んだりとかしたら、うん、多分ねもっともっと春を感じるようなことになったりとか、まあ、そういうような話ができていけば面白いなということで、実は大阪大学さんと組んでやりましたというような感じですね、
はい、なんか時間足りないわじゃあのもうほぼほぼね、はい、こんな時間になってきたんですが最後じゃあ本当にこれからですね、うん、まだ今継続中だと思うんですけど今後これだけはやっていくよみたいなのを最後一言で何かあれば、
うん、あのね、
はい、
実は僕、まあ、鰹節屋じゃないですか、
はい、
で鰹って先ほど言っていただいたみたいにもうずっと寝てても泳ぐんですよ、
はい、
だからさっき言ってないですね、
はい、
鰹ってずっと泳ぐ魚なんですね、
はいはい、
なので僕、ね、なんかいろんなことやりたいっていうのは常にあるんですよ、
はい、
この鰹節のこの香りのこともやってますし、
はい、
その飲食事業っていうのもやってますし、
はい、
でまた他の、ビジネスもやってますしみたいなことで、はい、まあ、これからもまだまだこうやっていきたいことがいっぱいあるんですけどね、
はい、
でもこのカツオのこの健康というところに対してのアクセスっていうのはまだまだ、やっていきたいことがいっぱいありますね。香りということは
そうですね。っていうことはやっぱりまずやりたいことがいっぱいある、
はい、
木村さんからするとみんなまずは健康でないとやりたいこともできないっていう部分なんですよね。
そう、天才、
ね、嬉しい、最後褒めてもらった、また喜ぶよでもね、それをね本当に鰹節っていうもので、うん、本当に日本人がずっと昔から使ってきてるもので、うん、ちょっとみんなに伝わっていけばね、
そうなんです、
いいかななんて思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ハッピーボンバー、 ボンバー。木村さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかね、今日お話をお聞きしながらね、うん、あ、やっぱり、うん、まずは健康、
そう、
それすごく、あの鰹節のねお話を聞かせていただきながら、うん、その一番生きていくっていう部分の食育、
うん、
食っていうものの大切さを改めて感じさせていただいたななんていうふうに思っております。でまだまだね、なんか忘れ去られてしまうものではなくて昔から大切にされているいい食べ物、だし文化なんていうのが本当にもう一回見直されるきっかけにね、
うん、
ちょっとなったらいいかなと思うので。
そうですね、
はい、
健康は当たり前じゃないですからね。
ねえ、
うん、
健康はやっぱり当たり前じゃ、そうやね、
うん、
当たり前じゃない、
うん、
はい、 皆さん健康当たり前じゃないですよ、うん、詳しくはね、いろいろ浜屋さんの方のホームページ、番組の方からまたいろいろ見ていただけたらな、なんていうふうに思っております、はい、この番組ではこんな素敵な人知ってるよなどの情報を募集しております。レディクロホームページ右上にあるメールマークを押していただき、リクエストフォームよりお寄せください。来月も第1月曜日の夜22時30分にお会いしましょう。おやすみなさい。
おおきにありがとうございました。